Good afternoon, everyone.
皆さんこんにちは。
So today's theme is grounded hope and groundless hope.
で今日は、根拠のある望み、そしてない望みという話をしたいと思います。
And let's start with reading Psalms 147:11.
まず詩篇の147編の11節の方から見ていきたいと思います。
And there it says, "The Lord delights in those who fear Him, who put their hope in His unfailing love."
主を恐れる者と御恵みを待ち望む者とは、と主は好まれる。
And I believe the hope there is Nozomi, right?
で、そこには待ち望むと書いてあるんですけれども、
And,
望むという言葉ですね。
When I hear Nozomi, I think of the Shinkansen train that Nozomi-sen, right?
私、Nozomi って聞いたら、まず新幹線が思い浮かぶんですね。
Yes. And that explains a little bit about what Nozomi is, actually.
で、それは、望みが何かっていうことを少しちょっと理解する役に立つのではないかなと思うんですけれども。
Because that type of Nozomi is lookingForward and going forward.
望みっていうのは、その望みっていうのは前を見て、そして前進していくっていうことで、その新幹線もそのようにつけられたんだと思うんですね。
It's a type of expectation.
何かこう期待して進んでいく。
And as we just read in Psalms, it's put their hope in His unfailing love.
今読んだ147編、詩篇の147編の11節のところにも、主を恐れる者と御恵みを待ち望む者とを主は好まれると書いてあります。
Does it say unfailing love there?
Unfailing love、御恵みのところがこう、まあ、間違いのない、こう失うことのないような愛ということですかね。
I see. So then, When we have a loving father, we can expect that the loving father would be in wanting good for us.
私たちがその愛である父っていう方を、私たちを愛してくださる父を持っていると、そのお父さんに期待していくっていうことをすると思うんですね。
Point one is, why is hope so important?
一つ目のポイント、望みがなぜそんなに重要なの？
Because the Bible over and over talks about put your hope in the Lord, and both Nozomi and Kibo, those two are talked about over and over in Old Testament and New Testament.
聖書には旧約聖書も新約聖書も通して、神様にあなたの望み希望を置きなさいということが何度も出てきます。
And, Part of why I believe that it's talked about so much is because hope frees us from that feeling of helplessness.
どうしてそんなに何回も出てくるのかというと、本当にその希望っていうものは、私たちがもうこうどうしようもないような、もう何もできないっていう状態のところから解放されていくっていうことがあると思うんですね。
Think about it. We need to have hope in order to move forward.
私たちが前進していくためには、前を向いて進んでいくためには希望が必要です。そして望みを失ってしまった人はもうどうしようもないと諦めてしまいます。
And in Psalms 43:5 we have this feeling of what it's like, that desperate need for hope.
詩篇の43編の5節にはその希望について書いてあります。
And it reads like this: Why so downcast? Why my soul so downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God.
我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか？なぜ私のうちで思い乱れているのか？神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神を。
So many of us have experienced that feeling of hitting a dead end and can't move forward.
私たちはみんなこう行き止まりにこうぶつかってしまって、うなだれてしまうという経験、誰もが持っているのではないかと思うんですね。
And so the psalmist who wrote this is sharing what that feels like, that helplessness there, but turns it to praise and praising God.
今読んだ詩篇の43編の5節のところも、その私たちがもうその行き止まりになってしまってどうしようもないっていう状況を理解していると思うんですね。そしてどうしてうなだれているのか、そこから神を待ち望めというふうになっている。
Because when we place our hope in God, we can get out of that dead end street.
私たちが神様に望みを希望を置いていくときに、私たちはその行き止まりの道から救い出されるんです。
And I have my get up and move story.
私はその立ち上がって進め、動けっていうその話を体験したんですけども。
And that was one time was when I was university student age.
私が大学生の頃です。
And, my father passed away.
私の父が亡くなりました。
My roommate, was also working in campus ministry, and he was a student.
で、私のルームメイトは、一緒にキャンパスミニストリーで、働いていた、一緒に学生だったんですけども、一緒にやっていた友達でした。
And so we were co-leading a group.
で協力してそのグループをキャンパスミニストリーでリードしていました。
Since my father passed away suddenly, I was on airplane back to Yokohama for a funeral.
で私の父が突然亡くなったので、すぐに飛行機に乗って横浜へと戻りました。
And then after some time, I returned back to campus ministry in Michigan.
でその後、告別式が終わってまたミシガンのキャンパスミニストリーへと戻っていきました。
But it was when I returned that heaviness came over me and was in deep depression.
でも、帰って、ミシガンに帰ってからすごいものすごいこう落ち込みに襲われたんですね。すごく暗い気持ちになりました。
And、so after the third month since my father passed away, I was still having difficulty getting out of bed.
私の父が亡くなって3ヶ月経っていましたけれども、もうベッドから出ることができないようなそういう鬱の状態になっていました。
And so my roommate, I think he had God's wisdom. He said, "Next week, Wednesday night, you're going to lead the Bible study."
で、私のそのルームメイトで一緒にキャンパスミニストリーをやってた友達が、次の水曜日はもうロイドがメッセージしてねっていうふうに神様から知恵をいただいてそう言ってくれてたんだと思うんですけども、そういうふうに言ってきました。
It's already been three months.
そしてもう3ヶ月経ってるよとお父さんが亡くなってから。
And my roommate, his father, who was a pastor, had passed away when he was in high school.
そして私のその友達はもう彼が高校生の時にお父さんを、牧師であるお父さんを亡くしていました。
And so on Wednesday morning, he came back from his classes at the university.
で、水曜日に授業、大学の授業終わって、彼が帰ってきました。
And I was in bed.
私はまだベッドに潜り込んだままでした。
He looked at me and he said, Lloyd.
そして彼が私の方を見て、ロイド。
I see you finished all your preparations for Bible study tonight.
今晩のバイブルスタディの準備が全部できてるみたいだなって言われました。なんかこうからかわれてるような気持ちになってすごく腹が立ったんです。
And I wanted to say, you don't know what it's like, but he knew what it's like.
もう本当にこう叫びたかったんですね。お前に俺の気持ちが分かるかって言いたかったんですけども、でも彼は高校生の時にお父さんを亡くしてましたから、彼は本当に気持ちが分かる人だったんですね。
And so I got out of bed.
で、私はベッドから立ち上がりました。
I went to the church.
そして教会に行きました。
And I cried out to God.
で、神様に叫びました。
And I said, I have nothing to share with anybody tonight.
今晩みんなに分かち合う話なんて何にも準備できていない。
There's nothing inside of me to give.
自分の中に何にも残ってない。
Help.
助けてください、神様。
Help.
助けて。
And I felt like there was that 望み inside.
その時に 自分の中に希望、望みが来たような気がしました。
Began to read from the Bible.
そして聖書を開いて読み始めました。
Tears from my eyes dropping on the pages.
で、聖書に涙がポタポタ落ちました。
Help me, Lord.
神様、助けてください。
And that night, I gave the Bible study.
そしてその夜、聖書の勉強会をリードしました。
God help me.
神様は助けてくださいました。
And it broke that depression, and I didn't have depression from that day.
そしてその3ヶ月苦しんだうつの状態から脱却することができたんですね。そしてそこからうつになったことはありません。
I feel like the key was help.
そこでの鍵は神様助けてと私が叫んだことだと思います。
I realized I couldn't help myself.
自分ではどうにもできない。
I needed help from God.
神様からの助けがなかったらできない。
And he gave me hope, 望み。
その時に神様が私に希望を与えてくださった、望みを与えてくださったんです。
Point two is, what are you putting your hope in?
二つ目のポイント、何に望みを置いていますか？
Because if you put your hope in God, it's not groundless hope.
神様に私たちが望みを置く時っていうのは根拠のない望みではないんですね。
It's not just wishful thinking.
なんかこう単なる願望っていうのとは違います。
And 1 Timothy 4:10 says,
第一テモテの4章10節。
That is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe.
私たちが労苦し苦闘しているのは、すべての人々、特に信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。
I was talking to our friend Taku Nakajima.
私は私の友達、皆さんもご存知の中島タク君と話をしてたんですね。
I don't know if you know Taku's story, but he used to be able to see.
でタクの話を皆さんがご存知かどうか分かりませんけれども、タクは以前は目が見えてたんですね。
He was riding a motorcycle even.
バイクに乗ったりしてたんです。
And then, later on when he was in university, he couldn't drive at night because of his eye condition.
で大学生になってだんだんこう弱視になってきて、夜はちょっとバイク運転したりできないっていうふうになってきました。
So he had a degenerate eye disease that he inherited.
で遺伝によるものなんですけれども、弱視が進んでいきました。
But to try to make the story shorter, he met a wonderful person in university, got married, has two children, andis now living in Okinawa.
そして大学で、今の奥さんと会って、そして2人の今子供がいて、沖縄仕事があった、沖縄で働いて生活しているんですね。
And as his eyes slowly darkened and could see less and less,
で弱視がどんどんどんどんと進んでいきました。
He was able to get a guide dog.For leading him to work.
そして、どんどん進んでいって、で、何年か前に盲導犬を紹介してもらえることになりました。
He was giving praise and thanks for that.
そして本当にそのことを神様に感謝を捧げていました。
And at work he had a large monitor for the computer with high contrast so that he would be able to see and still work.Using a computer.
で彼の職場では、パソコンを使って、そしてものすごく大きなスクリーンがあって、そこに白と黒のこうはっきりと文字が見えるようなスクリーン、大きなスクリーンで
But,
見ながら仕事をしてるんですね。
Not too long ago, his eyes deteriorated to the point where he couldn't see the cursor anymore and he couldn't read, he couldn't see the screen.
でも少し前に、もっとまた 視力が落ちていってそのカーソルが見えなくなってきたりとかこう文字がだんだん読めなくなってくるぐらいちょっとひどくなってきたんですね。
So a couple of weeks ago when he came here to KVF he was going to visit the specialist again here in Kobe.
で数週間前に、その盲導犬と一緒に家族でタク君はここへ来られてたんですけども、神戸のその病院目の病院にかかるために来られてたんですね。
So I was able to spend some time with him on Monday after he finished with the clinic.
で月曜日の、受診が終わってから私はタック君と時間を過ごすことができました。
And I said, so what was it like? So I was wanting to know how he was able to handle these things.
でそういうこう目がどんどん見えなくなっていく状況の中仕事をしていてどんな感じなのってちょっとど知りたくて質問したんですね。
And he says it wasn't easy.
で彼はこう言いました。あもう本当に簡単なことじゃなかったと。
That he faced a deep depression again.
でどんどんなんか見えなくなっていくっていう状況にものすごいこう落ち込みましたって言ってました。
So I asked what brought you out of depression.
じゃあその落ち込み鬱の状態から何があなたをそこから救い出したんですかって聞いたんですね。でそれは話せば長い話になるんだけどということだったんですけど。
Way, were, hurdles, such as when he asked what he should do at this state.
でそのどんどん見えなくなって今まで読めてた仕事で読めてたものも読めなくなったので何どうしたらいいのかっていうことを。調べ話してたんですね。
He understood that some blind people were able to use audio commands to speak and then have the computer respond and to work with just without only with the ears and mouth.
で、いろいろ調べてるうちに、視覚障害者がその全部、オーディオ音でこう話し指示が出たりとか音で全部こう作業するっていうことができるそういうシステムがあるっていうことが分かったんですね。
And he's been quite good with computers all his life.
でパソコンの扱いにもよく慣れてずっと使っていたので
But when he first tried that without being able to see a job he said that a job that took 30 minutes usually took 3 hours.
でまあ、扱いには慣れてたんですけれどもその新しいシステムを使って仕事をしようとしたら30分で、今まで済むはずの仕事が3時間かかる、
うん、
それが分かったんですね。
明けさみを30-minute job takes 3 hours.
30分の作業が3時間かかるんだって思ったんです。
So,
そうです。
It was so inefficient and so
効率が悪いなというふうに感じて。
So he asked everyone he knew, "What should I do? What should I do?"
で、周りの人にもうちょっとどんどん本当に見えなくなってくるどうしたらいいと思いますかっていろんな人に聞いたらしいです。
And the typical answer.
ですごく典型的な返事として返ってきたのは、
You need to go to Tokyo and study for 1 year how to use that system.
そのシステムをに使う研修をするためには、東京に行って1年間そこで暮らしながらそれを学んでいかないとちょっと難しいねっていうことが大体皆さんが言うことだったんですね。
And that was a dead end because his mother had just moved to Okinawa and he couldn't just say goodbye to his family and his mom and say goodbye for 1 year.
And でそこが彼のその行き止まりにぶつかったところなんですね。ちょうどお母さん彼のお母さんが、沖縄に一緒に、暮らすのに沖縄に引っ越してきたところだったんですね。だからそれを全部自分の母親が来たところなのにそれを置いて子供も置いて1年間東京に行くっていうことはものすごく難しい。
Yeah. Because his mom is blind.
彼のお母さんも目が不自由だったんですね。
So it was dead end.
だから本当に行き止まり、壁にぶち当たったそういう状況でした。
And he needed help.
そして本当に助けが必要という状況になりました。
And so he began to try to find a different way, since this road is not open,
もうその道がその東京に1年暮らしてっていうその方向ではもう行き止まりなので他に方法がないか調べてみた。
So he asked, couldn't he just do it online?
オンラインでできないの？っていうふうに聞いたんですね。
And then was suggested, why don't you find someone in Okinawa?Who's able to do that.
そしてそのトレーニングを1年東京でしないといけないトレーニング誰か沖縄でできる人がいないのか探してみたらっていう話が出てきました。
The good answer here we can rejoice with is
ここにすごいいい
he found someone in Okinawa.
そしたらもうここが本当に答えなんですけど沖縄でそれをしてくれる人が見つかったんです。
Not only that, that person was walking distance from his office.
そしてそれだけではなくて、タク君の会社から歩いて行ける距離にそのトレーニングできる人がいたんです。
And not only that,
それだけではなくて、
his boss said, you can include that as your job. Your training and your work is all paid for.
タク君の上司がもうそれだったらその研修受けてくださいと、そして会社の時間内にその歩いて行けるところに研修受けに行ってもうその会社の仕事としてそれをやってくださいっていうふうに言ってくださったそうです。
So in talking with Taku about hope and this Nozomi,
でタク君とその望みについて希望について話をしてたんですね、二人で。
Yeah, blind people don't want empty hope.
その視覚障害者は本当に空っぽの希望みたいなその慰めだけの言葉みたいなの欲しくないと思ってる。
Not some type of hope.
なんかおとぎ話のような希望は欲しくないと思う。
They need something that would actually give them real hope.
本当の希望っていうものを必要としてるんだと思うっていう。
And so he went a couple weeks ago after coming to Kobe, he went to Tokyo.
で彼は神戸に来られた後に何週間かして今度は東京にタク君行きました。
But not for training, but for giving a speech to people who are visually impaired.
でそれは研修のためではなくて、東京でその視覚障害者たちの前で話をする、励ますそういう機会が与えられたんですね。
And his talk was about Hope, things that you can do.
彼の話はその視覚障害者たちができること、希望につながる話をしました。
Yes. Don't think that the road is only going to Tokyo or going to Osaka to train for one year.
行き止まりにぶつかったように感じても、そして東京で1年研修受けないとそれは使えないと言われても諦めないで。
Don't think that you can't go alone, to your company and work.You can use a dog like I do.
会社に通勤して働くなんてできないって思わないでください。盲導犬を与えられて私はこうやって通勤しています。
So giving them practical help.
現実的な助けっていうものについて話をしました。
And then talking about hope.
そして希望について話をしているときに、
He said that if someone were to have pride.And they didn't want to ask for help, it would be devastating.
彼はこう言いました。もしその助けがいる人がプライドが高くて助けてって言えなかったら、本当に大変な方向に向かっていってしまう。
He said it took humility. He had to throw his pride out the window.
本当にそのプライドを捨ててへりくだった気持ちにならないと、謙遜な気持ちにならないと助けてくださいって言えないんですよ。
Because even he wants to do things in his own power, not to be dependent on people.
彼も周りの人に頼って生きるってしたくないって思ってたんですね。自分でできることは何かやっていきたい。
So he said that if a blind person were to try to keep their pride and not tell people that they need help, it would be very lonely.
だから視覚障害者がそうやってプライドを捨てられないで助けてくださいって言えなかったら本当に孤立してしまうって言ったんですね。
When people ask, how's it going? And they always smiled and said, I'm doing good, hanging in there. And they put on a fake happy look.
どう元気なんか困ったことないって言われても、あ元気だよって私なんでちゃんとできてますから大丈夫って言ってニコニコ本当は困ってるのにニコニコしてしまってたら。
No one would be able to help them.
誰もその必要を見つけられなくて手伝うことができないんですね。
And so he told people that you need to. He says it's kind of like coming out. Yeah, you have to come out and say, I cannot see it. I can't see.
そしてその視覚障害者の方々の前で彼が話をしたときに本当に私は見ることができなくて助けが必要ですということを言わないといけないというふうに言ったそうです。
And I go, yeah, 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 I get it. And then I went, wait a minute.
で私がそうかって本当にその話にすごく感銘を受けてでそしてふと考えたんですね。
Wait a minute. That's true of all of us. That's not true for blind people only. That's true ofAll of us, we need to be humble and say, I need help.
この話は視覚障害者の話だけじゃないぞって思ったんですね。私たちはみんなへりくだって助けが必要な時に助けが必要なんですって言えないといけない。
Because if we're not teachable, we don't learn anything. We talked
about that. 私たちは教えてもらうっていう態度がなければ何も学んでいかないんですね。
And if you hit a dead end, no matter how many wonderful things you think to go through that, that's a dead end. The road is ended right there.
行き止まりにぶち当たって自分がどんなにいろんなアイデアがあったとしてももう行き止まりだったらそこはもう本当に壁なんですね。
And so, many people want to give encouraging words.
たくさんの人がこう励ましの言葉っていうのをかけたりします。
But if you're in your car and you are at a dead end,
でも、もし皆さんが車を運転してて行き止まりにたどり着いてしまったら、
And people say, you can do it. Nothing is impossible. You can do it.
君ならできるよって言ったとします、誰かが。
But you're at a dead end. What does that mean?
でも、行き止まりにいるのには間違いなくて、どういう意味、君ならできるって言っても。
You need a bulldozer and to stretch and make a road.That is not going anywhere.
ブルドーザーが必要になり、その壁をぶち破っていくっていうことをしていかないといけない。
But to face it and say, maybe I'm on the wrong road. This is come to end.
でも、
help.
あ、自分は間違えた道に来てしまったっていうことに気がついて、助けが必要だっていうことができたら。
And so help isn't just encouraging like the fairy tale help of you can do it, anything's possible.Because you're on the wrong road.
その間違えた道にいるのですから、あなただったらできるとか言われても、間違えた道にいるので、違う正しい道に行かないといけないということなんですね。
And so you could be full of pride, and yes, I can do it, and everything, but it's a groundless hope.
プライドが高くて、そして周りの人も大丈夫、大丈夫、きっと大丈夫、あなたならできるよって言っても、そこにその根拠のない。励ましであったら根拠のない望みに基づいているものだったら、yeah.
So it sounds nice, but groundless hope is when someone is at a dead end and you're encouraging them to go forward on a dead end road.
根拠のない望みっていうのは行き止まりにいる人にそのまま頑張って進め頑張れ頑張れなんとかなるって言ってるのと一緒なんですね。
So what we need is a grounded hope, and that's point three.
私たちが必要なのは根拠のある望みです。
And Romans 15:13.
ローマ人への手紙の15章13節。
May the God of all hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow in hope by the power of the Holy Spirit.
どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし。聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。
So putting your hope in God and going towards God in that direction is eternal hope. It's not coming to an end. It lasts eternally.
その根拠のある希望を与えてくださる神様に私たちが希望を置いて進んでいく。 そうすると私たちは本当の希望というものを持つことができます。
So when we put our trust in God, our faith in God, we are on a grounded hope.
神様を私たちが信頼する、そして進んでいくときに私たちは根拠のある希望のもとに進んでいっているんです。
Because we have a loving Heavenly Father that we are crying out to for help. Show me how to get to the road.
私たちは私たちを愛してくださる神様がいて、私たちが正しい道に戻って歩んでいくことができるように導いてくださる神様です。
So of course there's this eternal hope that we have in Him.
私たちが神様のうちにあるその永遠の希望っていうもの。
But I think this also applies practically in our everyday life.
それは私たちの日々の生活の中に。見つけることができる。
More than just the future hope of heaven and being with Jesus, there's also the present wisdom that God can give for our daily lives.
その天国に行ってイエス様と共にいるっていうそのずっと先その先のことだけではなくって、日々の生活の中で神様から知恵をいただいて、そして進んでいくことができる。
So in conclusion,
まとめです。
This grounded hope.Is saying help. I need God.
根拠のある望みっていうものは私たちが助けてくださいということが必要です。
It's like when you're lost in your car and you don't ask anyone for directions, you'll be going around and around.
私たちが道に迷ってしまって、でも誰にも正しい道がどっちなのかを聞かないでぐるぐるぐるぐる間違えたところを回ってしまうような。
And it's difficult. It's famous that for men it's more difficult to ask somebody.
男性にとって、特に男性にとってはそのへり下って助けてということは難しいことがあります。
Because there's this pride of, yeah, no, I can do it.
Just a little bit. 自分でできるっていうプライドがあるからです。
And to ask somebody, that's so humiliating.
誰かに。助けが必要ですということっていうのは本当にこうへり下った気持ちにさせられてしまいます。でも天のお父様だったら私たちは本当の喜びを持ってそれをやっていくことができると思います。
So next time we're on a dead end street.
次に私たちがその行き止まりに遭遇してしまったら、
I need help.
助けが必要だ。
Help from good Christian friends.
良いクリスチャンの友達に助けを求めるとか。
But more than that.
それ以上に。
Help from God.
神様から助けを得てください。
So let's do that and
それをやっていきましょう。
Let's receive that kind of hope.
そういう希望、その根拠のある希望を受け取っていきましょう。
And let's give.That kind of hope to people, not just empty words.
その空っぽな言葉、空っぽな励ましの言葉ではなくて、周りの人に根拠のある希望を私たちも与えていきましょう。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father.
天のお父様。
Thank you for this amazing hope that lasts forever.
永遠に続くこの驚くようなあなたがくださる希望を感謝します。
But in this world, we do have difficulties, just as you said. This world will have tribulation.
この世の中にはあなたも言われているように困難なこと、苦しみがあります。
But we turn to you each time to show us the way.
でもそのようなことに遭遇するたびに私たちはあなたの方を向きます。
Help us to be quick to listen to you.
あなたに耳を傾けることを私たちが素早くできるように助けてください。And
help us not to be stubborn and to insist on a certain way as being the way that you want us to go.
頑固になってしまってあなたに耳を傾けないで自分のやり方で進んでしまうのではなくて。
Help us to be teachable.
どうぞ私たちが教えを受けたいと思える心の態度を持って進んでいくことができますように。
Open to The fact that we might not be on the correct road.
私たちが間違えた、道にいるならそれを認めて、あなたの方に向き直って正しい道を歩んでいくことができますように。
We want to hear from you. We want to move in you.
あなたの、 導きを私たちは受け取りたいです。そして、進んでいきたいと思います。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。